深夜サミットプレゼンバイGレディオ。
皆さんこんばんは、深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話を伺います。今夜のナビゲーターは原真由美です。よろしくお願いします。パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真也です。僕の周りのユニークな生き方をしている偉人が多いので、番組でぜひ紹介したいなと思っています。まあ偉人会っていう会をしてまして、偉大の偉、まあ、異なるという字の偉と、そして異星人の偉といういろいろなちょっと変わった人に、集めて、ご紹介していきたいなと思っております。
なるほどなるほど。時に会社代表、時にラッパーでもある山田真也さんのラジオ交友録ですね。どんな深夜サミットになるのか乞うご期待です。それではこれからのしばらくの間の時間、どうぞお楽しみください。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
さて今日のゲストはニューヨークからということで、ムーンパレスニューヨークの榎本大輔さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ムーンパレスって何の何をやってるところなんですか？
ムーンパレスっていうのはですね
知ってるけど
めちゃくちゃ知ってるけど、ニューヨークで、経営してる日本人専用の、アーティストが集まる、なんだろうな、安宿っていうと言い方はおかしいんですけど、
ドミトリー、
ドミトリーですね、うんうん、はい。
いくらぐらいで泊まれるんですか？
いろんな部屋のタイプがあるんですけど、一番安いとこだと約28ドル、うん、今円高なんでいくらだろう、2500円以下とか。
安いね。
安い。
それでこう朝ごはんとか、うんうん、そういうのもつくんで。
朝ごはんだけやん
か朝ごはんつけばいいでしょ、2500円で
上等ですよね、そんな安全な場所。
まあ僕前のところのしか知らないけどね、あのアッパーハーレムの方しかね。
今はその今3号店まであるんですけど、1号店が移転してタイムズスケア、歩いて5分から10分とか、本当にすごい一等地にありますね。
もともとニューヨークにお住まいなんですか？生まれは別の場所ですか？
僕は生まれは神奈川なんですけども、
日本
とアメリカに渡ったのが、21か2ぐらいの時に、もともと家具の売買で向こうの方に渡ったんですけど、そこからニューヨークの方に渡って。
じゃあ大学とかではなく、もうすぐバーンと海外に出られた。
そうですね、もともと僕高校2年生ぐらいの時から高校もあまり行かなくなって、で一人で東南アジアを転々とするような日々が始まり、
それ初めて聞いたね。
あ、本当？
東南アジアに行ってたってい
うの。そうそうそう。で卒業、高校の卒業旅行一人でまたタイに行って、タイの古式マッサージの免許を取ったりとか。
じゃあ今もできるんですか？
今もうすっかり忘れちゃって何にも覚えてないんですけどその時は本当にね、なんか頭悪い高校行ってたんで、なんかこう生きる力を身につけなきゃと思って、これが大学入れないし。
ちょっと お父さんお母さんって何してるんやって？
お父さんお母さんはお蕎麦屋さんと不動産屋さんやってます、うんうん、全然関係ないんですよね。あ、まあ、でも不動産と宿ってちょっと
似てるような。でも宿泊施設をされてるとか旅館とかをされてるとかではない。
そうですね、もともとそうやってバックパッカーをやってたんで、世界中のそういう宿は いろんなとこ見て回ってたんで、うん、そのでこう蓄えた知識をなんか自分で形にできたら面白いかなっていう。
そのこうアメリカに渡られる前っていうのは何カ国語ぐらい、何カ国語ぐらいっていらっしゃったんですか？
何カ国？
10は超えてましたか？
10とかかな。もともとその東南アジア1回渡るとそのいろいろこうマレー鉄道を乗っていろいろこう国をまたいでみたいとか、うんうん、そういうのやってたんで、うん、そうですね、10カ国とか。
10カ国、
ここ出てまたすぐにそのまま今度オーストラリアに行って、うんうん、こうファームでいろんなとこで働いたりとか。
乳搾り
はしてないです
ファームやから
野菜の方ですね、野菜とか果物とか、うん、だからもうここ出てからもう海外の方が長いですね。
ああ本当やね。
うん、その時のこういろんなバックパッカーの宿とか見られたのが今の、
そうですね、
場所にも影響してるんですか？
結構一口でこうゲストハウスとかバックパッカーって言ってもその土地土地でなんかこうへそになってる ものが散らかったりだったら、なんかこうドラム缶風呂がある宿だったりとか、こう普通のホテルとかね、そういうとこ泊まっても見れないようなこう面白い仕掛けがあったりとかして、そういうの自分なりにアレンジして宿やってみたいなっていうところからあったんですけど、
うん、じゃあズバリムーンパレスニューヨークのへそというのは何ですか？
ムーンパレスニューヨークのへそはですね、もともとアメリカに渡った理由がその時が20代前半だったんですけども、古い、その当時は、ミッドセンチュリーっていう1950年代ぐらいの家具がすごい日本で売れる時期 でそれの売買を死に向こうに、まあ、バイヤーみたいな仕事なんですけど、でこう個人でお店に卸したりだとか、まあ、個人にこうたくさん売ったりとかそういうのやってたんですけども、でそういう家具を使った宿をこう始めたいなと思って。
家具が割とキーワードなので、ちょっと後半詳しくお伺いするとして、お二人の出会いは、
シリアさんがもともと僕のところのお客さんで来て、うん、そうですね、
そうですね、ネットで調べたら、
うんうん、ネットで、
うん、最近もうでも1年以上経つんですけど、うんうんうん、ニューヨークにそのストリートヒップホップしに行った時に泊まる宿がどこないかなっていうのでネットで調べたらムーンパレスできて、ちょっとなんかおしゃれな感じやなと思ったんで泊まるのを頼んでみたみたいな。
そしたら受け入れられた、まあ、受け入れられたんですか？
誰だったのかは分からないですけど、
ね、僕はシャットダウンしてたんですけど、
初めはなんかあんまり信頼してなかった的な噂も聞いたんですけど、
なんかちょっとこうね、さんくさいしてきてないみたいなのは正直あったんですけど、はい、なんかもう喋るこうみんな初対面のお客さんばっかなんですけど、うんうんうん、もうひたすらシーヤさんも初めましてからもう止まらないぐらいこう喋り続ける。
そんな喋ったかな。
喋ってましたね。
それはラップの話とかですか？
ラップの話も含め、なんですかね、
なんかいろいろ話したらね、うん、もう白い目で見てたから、
ね、あ、そうこうしてる間に音楽のそろそろ、
あ、そうですね、
時間ですかね。
今回の、ね、曲は、はい、I Have To っていう曲なんですけど、
あ、新谷さんの曲ですね。
はい、うんうん、何々にしなければいけない、
しなければいけない
っていう意識で作った曲なんですけども、はい、トラックの方はね、ニューヨークの、ちょうどプロデューサーからいただいた曲で、
うんうん、
お送りしたいと思います。
はい、
街の片隅で泣き崩れる君 ど行動を崩さない僕がいる。次回は近い未来リアルとなる。廊下を歩く過去の僕、無邪気なガキの笑い声が響く。記録に残る幼少の僕と言葉はメモリーとリンク。いくつけ続く手紙、夢の手がかりは胸にあるはず。数々に携わる友、無謀と希望は隣り合わず。回せ時をループロープに見えた雲の糸。認めたくないこともたくさんある。真実は僕の中にある。変わる時代が流れても不動の意志は流れてゆくものを無視する。雨は晴れを待つ準備、明日は雲一つない空で。
はい、 I have to ということで山田真也さんの曲でした。ありがとうございます。本日のゲストはムーンパレスニューヨークの榎本大輔さんです。
お願いします。
お願いします。
後半戦始めましょうか。
はい、始めましょう。
大ちゃんのターニングポイントって何？
突然
早すぎた。
ちょっと家具の話も聞きつつ、家具の売買で渡られて、
ね、
どういう生活されてたとか。
とちょうど911があった年なんですけど、その頃も家具の売買やったんですけど、その時にアメリカっていうのはこう永住権が宝くじで当たるんですよ。でそれのこうトライを出してて、僕もそれ全然出したことも忘れてたんですけど、で一回こう日本に帰ってる時期があって、その時にこう手紙が届いてて、ガバメントからの。でそれを開けたら永住権当たりましたっていう話になって、
すごい。
そうですね。でせっかくこう永住権取れたんだったら、こうニューヨークの方が、ニューヨークとこうロサンゼルスの一番のこう家具の視点で違う点っていうのは、アメリカ広いんですけども、その西海岸っていうのはアメリカの家具しか出てこないんですよ、古いものだと、でニューヨークっていうのは100年前から何百年も前から世界中の金持ちが住んでるから、アメリカ以外の家具もたくさん出てくるんですよね。それでこうアメリカ永住権取れて、せっかく行くならニューヨークに行こうっていう形で、で向こうに行って、まだ1年も経たないぐらいだったと思うんですけども、とある友達のアルバイトの手伝いで、あのニューヨークの田舎町に、新聞工場に新聞をピックアップに行くっていうアルバイトがあって、それでそこの工場に行ったら、たまたまなんで、本当たまたまなんですけど、そこで使われてた工場の椅子が、そのフランスの建築家のコルビジェ、ル・コルビジェの一番弟子って言われてた、あのジャン・プルーベっていう人の椅子だったんですね。それがもう本当こうアートピースっていう、いわゆるその何ですか、オークションで出てくるクリスティーズとかサザビーズで扱われるような一脚こう何百万円みたいな、それがこう20脚出てきて、それをこうポーカーフェイスで一脚すごい安い値段で譲っていただいて、まあ全部20脚全部譲っていただいたんですけど、それをこう家具屋さんに下ろして、ですごい大きなお金ができたんで、はい、でそこで一気にこう3店舗そのお金で、
あ、初めから一気に作られたんですか、バンバンバン。
そうですね、1年に1店舗ぐらいのペースで、でそこで使われている家具っていうのも、まあ、オリジナルではないんですけど、その僕が見つけた家具のレプリカを使ってたりとか、はい、ジャンプルーベのそのレプリカを使ってたりとかするんですよね。
すぐにその宿泊施設というか、
はい、
そういうものを作ろうという発想には、何かもともと資本できたらこうしようみたいなビジョンがあったんですか？
そうですね、まあ、ゲストハウス面白そうだなっていうのはあったんですけども、そうですね、まあ、世界中のそういう宿をいろいろ泊まって見てきてたっていうのもあるんですけども、まあ、それとまあ自分のオリジナリティになる、そのへそになるものっていうので、まあ、家具っていうのがドンピシャにこう話が、ストーリーが面白いかなと思って、
すごい巡り合わせが全て、
ホセ抜いたらその ビームズの椅子があるんだけど、ガチャンって倒れるから
。ビームズとかはね、
ボロボロボロ。
そう、昔使ってた。
お前、家具好きなんかも。
そういう売れ残りじゃないですけど、そういうのもたくさんあるんですよ。うんうんうん、そんで、そのうちの何点かは、ニューヨークの現代美術館のモマっていうところに最近、こう、寄贈してるんですけど、
すごいね、
それが永久コレクションで決まって、今行くと、まあ、タイミングなんですけど、モマもたくさんコレクションがあるんで、タイミングが合えば、ムーンパレスニューヨーク大好きなので
素晴らしい、素晴らしい。
見てください。
そのメキ、あ、
フライヤーのチラシに、だじゃあ何て言ったら、ボーラには変えるところがある。
なんかテーマがあって、うんうん、旅を続ける僕らには、いつでも帰れる家があるっていう。
うなるほど。
女心言わしそうですけど。
やらしい、
ね。やらしい。黒々とした。
黒々してない、してない。真っ白。純白な。
純白な。うん、真っ白には見えないけど。
じゃあグレーということで。
なんで落とし入れやすい。